3つ目のセッションです。成田博美さんで、ビジネス成功の鍵は顧客の声にあり、成果を生み出すアンケート調査のコツです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました、リバースコンサルティング在株式会社の成田と申します。本日は成果を生み出すアンケート調査のコツというテーマでセッションをさせていただきたいと思います。初めての方もいらっしゃいますので、ちょっとだけ自己紹介をさせていただきますと、私いわゆる統計屋、分析屋です。もともと心理学から統計に入りましたので、人間の心理、行動の解明、そのための分析というものが専門となります。人事組織系のコンサルティングファームにおりましたので、アンケートと経営指標を組み合わせた調査の企画、設計、分析といったことをずっとやってきました。現在は県内を中心にデータ分析、データ活用のお手伝いをさせていただいているんですけれども、最近は企業だけではなくって自治体の案件も増えています。これはどういうことかっていうと、これからは自治体だってマーケティングの発想でデータに基づいて政策を決定しなさいよっていう流れに今なってるっていうことなんですね。なので今年の CSS ナイトのテーマが数値分析というのは非常にタイムリーだなと思っています。ここには、ウェブ関連の方々いらっしゃると思うんですけれども、私のような統計屋、この両者には大きな共通点がありまして、それはウェブも統計も道具であると。この道具を使って何を実現したいかというと、クライアントが儲ける仕組みを作るため。ここにクライアントのお悩み、現状とゴール、理想があって、これすごいシンプルな図なんですけれども、これはビジネスコンサル基本中の基本。このお悩みからゴールに道具を使ってどうやってたどり着きますかっていうストーリーを描いて実現するという、やってることの本質は全く同じで、使ってる道具が違うだけなんじゃないかなって思っています。で、私が使っている道具、統計ですが、今回のテーマはアンケート調査。これは顧客の声を聞くためにやるもので、目的は顧客満足、お客様も満足で企業ももっと儲かるという、共にハッピーな関係を作るためにやるものです。ただ世間のお悩みとして、アンケート調査やってはみたんだけど結論がわからない、具体的対策に落ちない、成果につながらない、結果やりっぱなしで終わってしまう。ただこれアンケート調査が悪いんじゃなくって、やり方の問題なんですね。なのでアンケート調査で成果を出す、つまりお悩みからゴールに到達するには、コツとノウハウがあります。今日はそのコツとノウハウを中心に、本来1日コースの内容をギュッとエッセンスに濃縮して40分でお話ししたいと思います。ではまずアンケート調査で成果につながる必勝パターンというものを事例を使って3つ解説したいと思います。こちら、絞り込みと優先順位付け、比較して違いを明確に、質的データを徹底活用とありまして、まずは必勝パターン1、絞り込みと優先順位付け。こちら、とあるお店の顧客満足度調査の結果です。 上から接客態度、品揃え、価格、探しやすさ、待ち時間、清潔感と6つありまして、それぞれに対してどのぐらい満足しているかを聞いたものです。ではこのお店の最優先課題は何でしょう。何だと思いますか。これここから結論出すの難しいんですね。なので成果を生み出すための重要ポイント、満足した結果どうなってほしい、その得たい成果を明確にしましょう。例えばうちのお店はおもてなしを大切にしているから、お客様にはリピーターになってもらってコアなファンを増やしたいというならば、得たい成果はリピートです。だったらまた期待感を聞きましょう。こちら分析例ですが、得たい成果、つまり次回もまた来たいですかというリピート意向を質問に追加します。そして先ほどの6つの要因のうちどれがこのリピートに効いているのかを調べます。ここでは相関係数という数値を出していて、この値が1に近くなればなるほどプラスの関連性が強い、つまりリピートに効いているという意味になります。ここでは品揃えと接客態度の相関係数が高いので、この2つがリピートに効いている。先ほどあった6つの要因のうちこの2つがキーになるっていうことが分かってきました。ここからさらに絞り込んで優先順位をつけていきます。これは CS ポートフォリオ分析という満足度調査でよく使われる手法です。縦軸が先ほど出した相関係数、つまり上に行けば行くほどリピートに直結してるよ、リピートに重要だよという意味で、横軸が満足度、右に行けば行くほど満足してるよという意味になります。この2つの軸で4つのエリアに分けることができるんですね。まずは右上の A のエリア、こちらには接客態度が入っています。これはリピートに直結する重要な要因で、お客様も満足している、これは強みアピールの要因です。このお店の最大の強みでお客様が感じている価値だったら、このお客様も感じている価値とお店が掲げている売りが一致していますか。これ一致してなかったらものすごい悲劇ですよね。なので一致してなかったらまずはベクトル合わせましょう。場合によっては経営戦略の再構築というものが必要になってきます。もし合ってたら、めでたく合ってたら、ここは改善じゃなくってアピールです。もっとこのお店の良さ、価値っていうものを世の中に知らしめて、同じような価値、おもてなしを求めるお客様にもっとたくさん来てもらって、このお店は儲けていくことができるわけですね。一方お隣の B、 こちらには品揃えが入っていますが、これはリピートに直結する重要な要因なのにお客様は満足していないと。ここが最優先課題、真っ先に改善、明日からやる、ここにリソースかける。なので順番としては A をアピールしつつ B を改善、 B を A に持っていく、これがまずやることです。一方右下の部分 C のエリア、こちらには価格、探しやすさ、清潔感が入っていますが、これはリピートには重要でないんだけれども、お客様は満足している、ここは 現状維持です。リピートには重要じゃないんだけれども、人間って一旦満足したレベルを落とすの嫌なので、ここは現状維持、今のままで OK ですと。で最後残った D のエリア、これ待ち時間が入ってますけれども、こちらはリピートに重要でもないし、満足も低い。こちらは優先順位としては、後回し、一番最後でいいです。改善したとしても、リピートへの影響度が弱いので、効果は薄い。なので後回しでいいんだけれども、最終的には C の現状維持エリアの方に持っていきましょうねということになります。どうでしょう、だいぶ絞り込みと優先順位ができてきたかと思います。もう一つ重要ポイントとして、自分なりの仮説を持ちましょう。これによって受け身の現状把握からステップアップして、自分の仮説が合ってるかどうかっていう視点でデータを見れるようになります。この仮説と検証の繰り返しで結果の精度をどんどん高めて、より成功確率の高い対策に落としていくことができるわけです。ではこの仮説どうでしょう、この仮説は合っていますか。上の従業員の接客には力を入れているからお客様の満足度は高いのではないか、これ合ってますよね。このお店の最大の強みなので、もっと外にアピールしましょう。そして下の方、最近安い競合店が出てきて価格競争が不安、うちの価格に不満があるのでは、これどうでしょう、これ合ってないですよね。価格は現状維持のエリアだったので、リピートに重要でもないし、お客さんの、満足度は高い、不満ではないということなので、これ心配になって価格を下げると、当然売り上げが減る、自分の首を締めることになるわけですよね。お客様はおもてなしのお店だと思っているから、安さを求めているわけではないということが考えられます。ポイントとしましては、絞り込んで優先順位をつけましょう。自分なりの仮説を持ちましょうということになります。次に偽証パターンに、比較して違いを明確に。こちらはとある商品 A の購買理由を聞いたアンケートの結果です。上から味が美味しい、体に良さそう、食べやすい、価格がお手頃とありまして、食品だと思ってください。ではこの商品をもっとたくさん売るにはどうしたらいいでしょう。これ全体で見ると結論出すの難しいんですよね。なので重要ポイント、望ましい人とそうでない人に分けて比較をしましょう。これコンサル業では常套手段と言ってもいいぐらいよく使われる方法で、例えばたくさん買うお客様とそれほど買わないお客様、売れる営業マンと売れない営業マン、業績のいいチームと悪いチーム、全体で見ると分からなかったことが分けて比較をすることで特徴が現れてきます。こちら分析例ですが、この商品を週にどれぐらい買うのかを質問に追加します。そしてたくさん買う有料顧客とそんなに買わない普通顧客に分けます。ここで検定という手法を使うと、分けたグループの間に差があるのかないのかということを調べることができます。赤で優位差異って書いてますけれども、ここでたくさん買う人とそんなに買わない人の間で家族構成に差が出ています。 この場合、まあ、ここでは単身者夫婦よりもファミリー層がたくさん買うという意味になります。そして今度は購買理由を比較していきます。差が出たのが体に良さそうと味は美味しいとなったら、これこそがたくさん買う人の購買理由だということになります。なので結論としましては、この商品をもっとたくさん売るには、ターゲットは健康志向のファミリー層、広告 DM 販促キャンペーンの対象はこの層、美味しく食べて家族みんなで健康をアピール、子供が喜ぶプレゼントで来店を促す、こういった対策を取るともっと売れやすくなるということが分かります。違いが分かると対策に落としやすいということです。で、今まで差があるとかないとか言ってきましたけど、厳密に言うと意味のある差なのか偶然の誤差なのかということです。例えば販促活動への応用例として、客単価の高い青の A 地域に広告を出すのが有効でしょうか。 AP テストへの応用として、商品を購入した人が多い新デザインが良いと言い切れるでしょうか。効果測定への応用で、対策の前後で効果はあったと言えるでしょうか。今まで見てきた例で数字上は高くなっているように見えて、実はそれが偶然の誤差の範囲内だとしたら、これ実は差がないっていうことなので、ここにお金をかけて対策を打っても無駄になる可能性が高いっていうことですね。なので意味のある差なのか偶然の誤差なのか、それがすごい重要で、これどうやって分かるのって思いませんか。実はこれ仕組みが分かるとエクセルのアドインでも調べられるんですね。キーワードは誤差とピッチ。ありがとうございます仮に同じアンケートをもう一回やったとして、完璧に全く同じ結果ってまず出ないですよね。10人に聞いたアンケートが役に立たないのは、別の10人に聞いたら結果がガラッと変わる可能性が高いわけで、これは誤差が大きすぎるから。でも1000人に聞くとだいぶ安定してくるっていうのは感覚的に分かると思います。これは誤差が小さいから。なので目の前にあるデータっていうのは全体的な値ではなくって、誤差というブレが含まれるっていうことなんですね。で、差があると言えるロジックですが、今回出てきたこの差は偶然の誤差、つまりブレの範囲内なのかということを調べます。どうやってやるかと言いますと、たまたま偶然に今回の差が生じる確率を求める、これがピーチ。ピーチが 0.05、 つまり 5% より小さければ差があると言ってよい。つまりですね、今回出てきたこの差が偶然の誤差、ブレの範囲内である確率がすごい低いってことは、それはめったに起こらない。だからこの差は偶然じゃなくって必然なんですよっていう考えに基づいています。実は今1週間コースの内容を90秒で解説しましたので、ざっくりイメージしていただければと思います。ポイントとしては、適切な比較をして違いを明確にしましょう。そして意味のある差なのかどうかを検証しましょうということです。はい、最後の必勝パターン3、質的データを徹底活用。こちら沖縄県のホームページ上で公開されている観光客の声アンケート調査という 本物のデータです。さすが観光圏、満足度を見ると高いんです。数字は高いで、よかったねって終わるんじゃなくって、この調査の落としどころは何でしょう。それはもっとたくさんの観光客に来てもらうために、どんな人に対してどんな商品サービスが必要なのか。なのでこの意見感想の部分を活用します。テキストデータですね。重要ポイントとしては、意見や感想というテキストデータを読み解いていきましょう。通常は参考資料程度の扱いしかされないんですけれども、これはもったいないので、どんな人がどんな言葉を多く発しているのか調べて、背後にある理由や意味を知ると。こうすることでとても深い情報が得られます。じゃあどうやってやるの。こちら分析例ですが、テキストマイニングという手法を使うと、文章を細かくばらして、その数を数えて品質ワードを集計分析できます。このテキストマイニングは無料でできるツールもありまして、コールセンターとかカスタマーサービスでも使われている手法です。ここでは60代女性が多く発する言葉はホテルと時間なので、60代女性でホテル時間って言ってる人に絞って意見感想を読み込んでいきます。その意見を集約したのがこちら。ホテルにはこだわりたい、サービス内容とか食事でも交通が不便、そして時間に追われるの嫌、沖縄は良かったんだけどツアーは慌ただしくってドタバタで、それが残念、次はゆっくりしたいのに、であればもっとたくさんの観光客に沖縄に来てもらうには、60代女性の場合、沖縄旅行に求める価値は思い思いにゆったり過ごす優雅な時間と空間、でも個人旅行するには沖縄ならではの交通の便の悪さと60代女性ならではの情報収集力がネックになってきます。なのでこの層に喜ばれる、また来てもらえる商品のコンセプトとして、ツアーなんだけど自由にプランを作れる、足もついてる、優雅なホテルでまったりということになります。ポイントとしては、テキストデータだって重要な情報だから徹底活用しましょうということです。ちなみに青森県でも観光客を対象とした大規模なアンケート調査をやっていまして、その分析をさせていただいているんですけれども、ここではユニークな質問をしています。それは何かっていうと、今までに一番感動した旅での体験は何ですか。これ私が作った質問じゃないんですけど、すごい面白いなと思っていて、なんでかっていうと、感動するぐらいの体験が得られるんだったら行ってみたいって思いませんか。北海道とか京都みたいに観光地としてブランド化されてない地名をいくら連呼しておいでよって言っても来てもらえないわけなので、青森が目的地として選ばれるような商品サービスで、まずは一発目来ていただく、で一回来たらまた来たくなる、そういう地道な努力を続けていくしかないと思っていて、それを支えるのがデータに基づくマーケティングということになります。ここまで成果につながる必勝パターン3つご紹介してきました。続きまして、アンケート調査の進め方、実際の流れとコツについてお話ししたいと思います。 るすんごい重要な工程があって、それが全体設計という工程です。この全体設計は調査目的、何のために、把握内容、何を知りたいというこの2つからなりまして、まずはこの2つを明文化します。で、常にここに立ち返り、ここを確認しながら進めていく地図のような役割を担っています。で、プロの調査屋はこんな風に設計図を書いているんですね。これは小売店の満足度調査の例ですが、上からどんな人がどんな風に来店していて、何に対して満足不満足で、その理由は何で、結果どんな購買行動に結びついているのかという流れになっていまして、アンケートってあれもこれも聞きたくなるんですけど、こうやって設計図を書くとどれが本当に必要か、どれが重要なのか分かりますし、質問の抜け漏れとかダブりを防ぐことができるんですね。こうやって全体設計決めて、設計図書いて、徐々に具体化していくんですけれども、重要なのは質問方法、つまり聞き方を決めるとデータの種類が決まって分析方法が決まります。もうちょっと具体的にお見せしますと、質問方法が決まるとデータの種類が決まって分析方法が決まる。これどういうことかって言いますと、ベテランになると最初の設計の段階でどんな分析をしてどんなアウトプットになってるかっていうイメージが大体できてるってことなんですね。もうこれがいかに重要かと言いますと、もう分析の方法パターンっていうのは無限大なんです。なので行き当たりばったりで分析しだすともう1ヶ月ぐらい徹夜することになるので、私も、新人の頃は本当にやってほど徹夜しましたので、本当笑えない話なんですけれども、なので最初の設計が大事、設計をきちんとやると回り道をせずに早く結論にたどり着けるようになります。設計が大事っていうのと、もう一つ重要なこと、それは回答サンプル数。サンプルどれぐらい集めたらいいんですかって聞かれるんですけれども、これ多いほど良いというものではない。一定数までは確かに多いほどいい、でもそれ以上はあまり誤差は変化しないので費用対効果を考えて決めましょう。これ実数見た方が早いです。横軸がサンプル数、縦軸が誤差。サンプル数がだいたい500くらいだと誤差が 5% より小さい範囲に収まってくる。サンプルが1000を超えるとそこからはあまり変わらなくなる。2000を超えるとほとんど変わらなくなる。なので闇雲に多ければいいというわけではない。ここで費用対効果を考えてサンプル数を決めたら、それに回収率をかけたものが実際の回答数ということになります。この回答数の目安ですが、最低でも100は欲しい。年代とか性別とかいろいろ区切って細かく分けていっても、ある程度の数を確保したいならやっぱり100は欲しい。ただこれだと統計的に言い切るのがなかなか難しくなるので、その場合は現状把握とか仮説を作るためのプレ調査という使い方をします。で、統計的に言い切りたいなら、先ほどやった差があるとかないとか仮説を検証したいなら300くらいが一つの目安。なので回収率を上げて回答数を増やすということが必要になってきます。教科書には回収率6割目指せって書いてあるんですけれども、私の経験則で言うと自治体でだいたい5割前後、企業はもうちょっと下がります、4割ぐらい。ただ企業でも6割7割達成しているところもあるので、これは工夫したいと いうことで、その工夫として回答することで得られるメリットを用意すると。これ物的なメリットと精神的なメリットとありまして、物的な方は分かりやすいですよね。何か差し上げます。でもう一つの精神的メリットというのも実は重要で、要はあなたの声が活用されるんですよ。だからあなたの声が必要なの。ぜひ聞かせてください。これはあなたにもっと喜んでもらいたいからやるんですよっていうようなメッセージを伝えるっていうことなんですね。単にご協力お願いしますって言ったって、なんで協力しなきゃいけないのって相手は思っちゃうわけなので、答えることでやっぱりどんないいことがあるのかきちんと伝えるっていうことがポイントになってきます。それともう一つ、回答者に対する思いやり。負担にならない質問力。紙でやるならペラ1枚とか、ウェブなら5分以内とか、あと答えたくない質問には配慮。年収聞きたいなら金額じゃなくって範囲で答えるとか、何百万円から何百万円っていうような選択肢を選んでもらうとか、あとは個人が特定されない、これ重要ですね。個人情報は最低限しか聞かない。そして一方的ではなく双方向で、できる限り回答者にフィードバックがあると望ましいです。結果報告とか取り込み事例とか、これ回答者が見ると次もまた答えてあげたくなるわけですよね。こんな風に回収率を上げる工夫をしていくと、回答者との間に信頼関係が生まれて本音が出やすいっていう副次的な効果も生まれてきます。ここまでアンケート調査の進め方、流れ、コツについてお話してきました。次はいよいよ質問です。効果的な質問の仕方、実は質問作るのって工程で言ったら結構後の方なんですね。でこの質問の仕方にもコツがあって、ただ聞けばいいっていうものでもないんです。まず聞き方の種類ですが、一番代表的なのはプリポード回答法。これは選択肢を用意して選んでもらうっていう方法です。選ぶ方が回答者も楽だし、分析する方もやりやすいっていう大きなメリットがあります。この選択肢選ばせるっていう方法でカバーできない情報を取りたいときに使われるのが次の自由回答法。数値や文字で自由に答えてもらう。数値で聞くと平均値とか相関係数が出せますし、文字で聞くと質的な情報が得られるという一方で、回答者への負担が増えるので全員には答えてもらえなくなるっていうデメリットがあります。このメリットデメリットを考えて、まずは聞き方決めたら質問を作っていくわけですね。ポイントは短く簡潔に分かりやすく。当たり前と言ったら当たり前なんですが、実際多くの方が質問作る上で無意識のうちにやってる NG 例というものがあります。それがこちらの誘導質問。これ悪い意味の誘導ですね。こんな風に答えてねってこう誘導しちゃうような質問で、こちらは具体例ですが、上の方、弊社ではお客様への日頃のご愛顧を感謝してホニャララキャンペーンを開催中ですが、あなたのご感想をぜひお聞かせください。これ知ってるのが前提になっちゃってるのがそもそも問題なんですが、余計な情報を与えるとそっちに引っ張られるんですね。頑張ってキャンペーンやってますってアピールされると悪いこと答えづらくなるんですね、たとえ不満でも。でもう一つ、環境保護の目的からレジ袋を有料にする店が増えていますが、レジ袋の有料化に対するあなたのご意見をお聞かせくださいと。これ環 って大義名分出されたら嫌だって言いづらいですよね。なのでキャンペーンの例では単純にほにゃららキャンペーン知ってますか、知らないですか、知ってる人に対してご感想を聞かせてください、どのぐらい満足しましたかって聞きますし、レジ袋の例で言ったら、あなたが普段一番よく行くお店でレジ袋は有料ですか無料ですか、有料ならばそれは賛成ですかやむなしですか、無料ならばじゃあいくらまでなら許容範囲ですか、そこで0円って答えた人が実質上のノーっていうことになるわけなんですね。なので余計なことは言わない、事実実態から聞いていく、意見感想は最後に聞くっていうのが答えやすい効果的な質問のセオリーとなります。ここまででいよいよ質問が出来上がってきました。次は実際に調査を実施して分析して対策に落として実行するという流れになっていきます。そして次のお話はですね、実施した後の継続的に成果を上げる運用方法のコツについてお話ししたいと思います。これには単発で終わらせない工夫と、机の肥やしにしない工夫とありまして、まず単発で終わらせない工夫、冒頭の必勝パターン1の例でいくと、このお店の最優先課題は品揃えでした。じゃあ品揃えの何に不満、どう不満って、また新たな仮説が出てくるわけですよね。それに対して策を打ったら、じゃあ効果があったのなかったのって、また仮説が出てくるわけなので、単発で終わらせるのはもったいない。これ単発で終わってしまうと、その後ほったらかしだとお客様は黙って去っていくわけなので、1年に1回でもいいから継続してやる、続けるってことが非常に重要なんですね。そしてもう一つ、机の肥やしにしない工夫、実際何百万もかけてアンケート調査やったのに結果が全然活用されてないっていうケースは本当にごまっとあるんですね。その最大の原因は委託先が出した報告書がまた分厚い、どこが重要かもわからないし、もう解釈できないんですね。なので机の肥やしになり、結果闇に葬り去られると。何百万もかけたのに、これも本当にもったいない話で、単純にデータの見方、解釈の仕方を訓練する必要があるんですね。訓練すれば、練習すれば、日々やってれば、できるようになるわけです。それともう一つ、紙の報告書ではなくって、重要な結果はオンラインで共有するという手もあります。今は BI ツールというデータを分かりやすく可視化して見せてくれる便利な道具がありますので、そのクラウド版を使うと組織内で分析結果を共有することができます。つまりいつでも見れる、活用できるということですね。実際私も分析した結果を BI ツールに載せて、それを離れた場所にいるクライアントの全社員が見れるっていう、そういうことも実際にやっています。ポイントとしては、単発で終わらせず、机の肥やしにしない、活用し続ける運用体制を作るということになります。最後になりましたが、伝えたいメッセージとしては、アンケート調査は魔法の特効薬ではなく強力な道具です。これやったから全てが分かる、自動的に分かるってものではないんですけど、結果を読み解き対策に落とすのはあくまで人間でも、知識技術を 身につけて実践することでどんどん上達していきます。継続的に成果を生み出すサイクルというものが最大の鍵となるわけです。今日はアンケート調査のコツ、成果が出るコツというテーマでお話ししてきました。必勝パターン、分析にやり方、進め方、質問の作り方、運用方法とお話ししてきましたけれども、アンケート調査ってこんな風に役立つんだな、こんな風に進めるんだなっていうイメージを本日持って帰っていただけたら幸いです。セッションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではこれからアンケートデータ活用実践ワークショップを始めたいと思います。こちらは知人のお弁当屋さんにご協力いただいて取った本物のアンケートデータです。頑張って80人集めていただいたんですけれども、今回は仮説を作るためということで使いたいと思います。この実データをもとにお店もお客様も双方がハッピーになれる対策というものを考える練習をしたいと思います。最初は調査結果を解説しまして、ワークシートにその後ご記入いただいて隣の方とシェアして、最後、発表の時間と有志の方何名かに発表していただけるとすごく嬉しいです。では最初の5、6分で調査結果を解説していきます。こちら概要、クライアントは県内の宅配専門のお弁当屋さん、基本的に平日の昼営業。お悩み現状として、頑張って注文数は伸びてきた、でも利益が比例していない、そろそろ設備広さに限界が出てきた、なのでこれ以上数さばくのが厳しい、なので利益を増やしたい、ゴール理想としては売上よりも利益アップ、客単価を上げたい、で利益が出て儲かってきたら将来的に設備投資をしたいということです。次から、調査結果になります。まずは回答者の人物像ですが、40代を中心に男女半々、お仕事はフルタイム、家族構成は単身か共働きのファミリー、このような方々が職場でのランチに利用しています。次にこのお弁当屋を利用する頻度で見ますと、青のライトユーザーと赤のヘビーユーザーという性質の異なる2つの集団からなるということが分かってきました。じゃあ他のお弁当を買ってるのかって言ったら、ほとんど買ってない。スーパーでもなく、今5ページ目ですね、スーパーでもなくコンビニでもなくホットモットでもない。ここには宅配専門持ってきてくれるっていうのが大きく影響していると思います。一方左上見ますと、ライトユーザーは4割くらいの方が手作りのお弁当持参とこのお店を併用している。一方ヘビーユーザーはほぼほぼ毎日のようにここのお弁当屋さん。次の6ページになりますが、お弁当を選ぶ上で重視する基準、こちら全体で見ますとトップ3は味が美味しい、価格が安い、配達してくれる、だからこのお店を選んでるってことですね。ただライトユーザーとヘビーユーザーに分けてみると若干傾向が異なる部分もあります。例 えば上から2つ目の価格が安いとか、上から5つ目のボリュームがあるですとか、ライトユーザーとヘビーユーザーでは求めるものが若干違うんじゃないのというようなことがここから読み解いていけるわけです。続いて7ページ、普段このお弁当屋で買うもの、一言で言うと日替わりが人気、売れ筋もだいたい決まっているようだ。次の8ページ目、普段のお弁当にかけても良い最大価格、こちらライトユーザーの場合は500円が特にない。この特にないっていうのは無回答なんですが、ここでは特に決まってないっていう可能性が高いです。一方ヘビーユーザーは500円か600円。で最後9ページ目ですが、食の好み味の好み、一言で言うとライトユーザーは和食か洋食濃い味派、ヘビーユーザーは和食あっさり薄味派。どうでしょう、ここまでそれぞれの特徴がだんだん見えてきたかと思います。では10ページ目、あなただったら利益を増やすために何をしますか、どちらを狙う、どんな方法で。ここの真ん中に利益を増やすための代表的な方法を書いてみました。上の2つが客単価を上げるための方法で、より高いものを買ってもらうのがアップセル、別のものを買ってもらうのがクロスセル、3番目が効率化、4番目がコスト削減です。もちろんこれ以外の方法も大歓迎です。ただお店の都合ばっかり考えちゃうとお客様はあんまりハッピーではないので、お客様も嬉しいメリットがあるとさらに素晴らしいです。今回目の前に本物のリアルなデータがあるという、貴重な機会ですので、ここで考える練習をしてみたいと思います。お手元にこちらの、ペラ1枚のワークシートあるかと思います。今から5分くらいお時間設けますので、こちらに書いていただきたいと思います。では今から5分ぐらいワークシートにご記入をお願いします。はい、いかがでしょうか。だいたい5分だったんですけれども、ここで 2,3 分お隣の方とシェアをするお時間を設けたいと思います。他の方のご意見聞くことでまたアイデアが進むかもしれませんので、ちょっとまだ途中の方もいらっしゃいますが、お隣の方と今書いていただいたアイデアを発表し合っていただきたいというふうに思います。はい、すみません、すごく盛り上がっているところで恐縮なんですが、ちょっとここから発表の時間を設けたいと思います。
はい、じゃあ発表をしていただきましょう。我こそはという方、ペアでもいいですよ。はい、いらっしゃいました。ぜひぜひお願いします。
すいません、さっきも話したんです。じゃあ、ターゲットはヘビーユーザーの一択です。なぜかというと、ライトユーザーさんに広げる時間が多分現在ないんじゃないかと。だからヘビーユーザーに集中しよう。でその時には方法なんですけど、ヘビーユーザーはすでにこう毎日買っているので頻度を上げることは不可能である。なので価格を上げるしかない。で価格は上がっても、ヘビーユーザーがじゃあ嬉しくなる方法とは何かと。実は弁当屋では結構ですね、健康に悪い弁当しか普通出してもらえない。ああ脂っこいなみたいな。なので、健康志向なやつを出そうと。でただしこれ毎日やったりすると多分きついので、週に2回ぐらい限定にしてしまってですね、例えば火曜日と木曜日なんとなくちょっと疲れた時に健康的な和食スペシャルを用意すると、薬膳ランチとか言ってですね。で今日の薬膳ランチは血圧、塩分控えめで血圧が気になる方にもと、 例えば木曜日だったら当分控えですよとか、まあ、そんな感じでアクセントをつけてやる前面の値を出すと、こうするとちょいと高めでも、まあ、なんか普通の弁当屋で買うとですね、うん、ちょっと毎日弁当食ってていいかなという気がする人に対しても、大丈夫で自炊しなくても、まあなんか健康的な食事ができるという、まあ、そういうメリットがお客様にあるということで考えました。以上です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いかがですか、ね、
素晴らしい
理論整然と説明をしていただきまして、大変素晴らしかったです。ヘビーユーザーを狙うと、ただ毎日のように買っているので、この場合は、まあ、価格を上げるという方法が、現実的なわけですよね。でしかも、健康志向のメニュー、まあ、薬膳ランチだとか、ただこの方たちは毎日のように買っているので、まあ、それだときついだろうという配慮もいただきまして、なので、週2っていう限定にするっていうですね、そういう配慮もあった上で、お客様が手の届きそうな、そういう薬膳ランチだとかそういった健康志向のメニューを作るという、アイデアをいただきました。確かにお弁当を選ぶ基準で見ると、ヘビーユーザーの方は、まあ、上から5つ目のボリュームってものは全然求めてないですよね。むしろそれと対極にあるような栄養バランスとか品数とかカロリーとか気にしていると。しかも年代でいうと、まあ、40代中心、働き盛りなわけですよね。40代って言ったら、その健康診断でいろいろ引っかかり出すお年頃だとか、まあ、服用感になりだす時期だとか、お腹周りが気になるとか、こんな風に数値が出てきた数値が高い低いっていうところだけに着目するんじゃなくて、やっぱりイマジネーションを膨らませるっていうのを解釈する上ですごい重要なんですね。この人たちはどんな人たちで、何に困ってて何を求めてるんだろうっていう視点で見ると、ビジネスのヒントにつながりやすくなってきます。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。もう一人くらい行きたいですね。静かになってぜひお願いします。いない、いないかな。こういう時は皆さんこっち見てくれないですよねもう一人くらいぜひお願いします。いいですか、いない、いない。じゃあ回答的なやつをいただけるんですかね。
あ、なるほど。まあ、実はこれ絶対的な正解っていうものが、まあ、あるわけではないんですけれども、まあ、例として、まあ、一番代表選手として考えられるのは、ライトユーザーをヘビーユーザーに持っていくか、ヘビーユーザーにもうちょっと高いものを買ってもらうかっていうのが考えやすいですよね。ただこれ以上キャパに限界で数さばけないので、そこは工夫が必要で、例えばメニューのリストラとか、売れ筋だって決まってるわけですよね。あとですね、まあ、効率化の代表選手としては、同じ配達先に同じ種類のお弁当を届けるんだったら手間は大して変わらないわけですよね。なので例えば日替わり買ったらポイントつくとか、日替わりは団体割引が効くとか、まあ、そういった効率化の方法も、考えられます。あとコスト削減として、まあ、思いつくのは、同じような材料で作れるメニューを増やすですとか、レパートリー増やすとか、まあ、それによって原価を下げると。あとですね、一個重要な視点があって、このお店はキャパが限界だからもう数こなせないよって言ってるわけなんですけれども、そもそも全部自分とこで作んなきゃダメなのっていう発想された方いません？いないですか？もし何も自分とこで作んなくても、例えば仕入れるって発想だってあっていいわけですよね。 デザート仕入れて、仕入れたっていいわけですよね。デザートは別腹なので、予算だって別なわけじゃないですか。そういったアイディアなんかが考えられます。ちなみに私はこのデータを見て、一番最初に思いついた方法は日替わりだけで勝負するというものでした。その分、減らすだけだったらお客様嬉しくないので、やっぱり先ほどの出たような健康志向の日替わりと、ボリューミーな日替わりを追加するっていうのが一例として私が考えた案です。はい、ワークショップ最後に本になりましたけれども、最後の最後に種明かしをさせてください。今やっていただいたワークというのはマーケティングの基本中の基本 STP というものです。マーケティングのセオリーでいくと、すべてのお客様を喜ばせようと思った企業は潰れるんですね。なので STP というものが大事で、 S がセグメンテーション、 T がターゲティング、 P がポジショニング。とまずはすべてのお客様をいくつかのグループに分けます。今回ライトユーザー、ヘビーユーザーという分け方をしましたが、いろんな分け方がある。これセグメンテーションで、分けたグループ、ここにどう優先順位をつけてどこを狙っていくか、それがターゲティングで、このターゲティングを決める上で根拠になるのが自社の競争優位性、差別化ポイント、強みなわけで、これがポジショニング。つまりライバルじゃなくって、自分だから喜ばせられるお客様を狙うってことなんですね。これ例えて言うなら、本命の彼女はもう徹底的に喜ばせる、上位の彼女ほど大事にする、で下っ端の彼女はつかず離れずキープと最悪去っていったとしても致し方ない、追っかけないと。だって全員喜ばせようと思ったら、あなたの体が持たないでしょ、お金だって続かないよねっていう、マーケティングの理論をざっくり言うとこんな感じなんですね。でこの STP の設定を憶測ではなくってデータに基づいてやる、これは勝ち組企業では当たり前にやってることなんですね。なのでこのデータに基づく STP の設定というものを体感していただきたいなと思いまして、このワークをやってみました。守秘義務がある以上、こんな風に他社の本物データをお見せすることってまずないわけなので、今日はすごく貴重な経験だったなと私も思っていて、今回データを提供していただいたお弁当屋さんにこの場を借りて御礼申し上げたいと思います。本日のセッション、ワークショップを通じて数値分析っていうのがビジネスの世界でこんな風に役に立ってるよっていうことを、なるべく具体例をもってしてお話ししてきたつもりです。データ分析ってなんか面白そうだな、役に立ちそうだな、自分でもやってみたいなって思われた方がこの中に一人でもいらっしゃったらすごく嬉しく思います。ちょっと長丁場にはなりましたが、私からは以上です。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。